こんにちは。3人子育てママの2人ごとの36回目っていうところで、まあ、今日はやっぱりね、エニアグラムは子育てにぜひ使ってほしいっていうところで、実際問題ね、どうやって子どもたちにこう伝えていったり、まあ、ご主人にね、子どもはこういう特質な特性なんだって伝えたりするときに、まあ、どうやってやってるのかって実情をね、知ってもらった方が面白いと思いますので、そのあたりをね、ゆちかさんとお話ししたいなと思います。
ではお願いします。
お願いします。ゆちかさんのところ、いかが、お子さんが大きいですもんね。だから多分理解はできるのかなと思いますけど。
そうですね、まあ一番下はまだ11になった感じで、まだまだですけど、上はもうだいぶ大きくなってますので、伝えやすかったり、このなんだろう、学校以外のアルバイト先とか給食の関係のこととかで、いろんな人に、あって、いろんな設定での人間関係っていうのが学校だけではない部分で広がりがある年齢なの、活用しがいがあるし、伝えても、あ、そういうことかっていうふうに自分の中でね、使うシーンもあるかなと思います。伝えがいがあるかなと、
うん、どうですか。だから実際そのエニアグラムを学んでから、まあ、子供に伝えるっていう時に、はい、どんなふうに伝えてますか。なんか3つのタイプ分けとかを喋ってます。どんな感じで、
っていう3つのタイプ分けでやった方が最初は分かりやすいので、オラオラ系、ニコニコ系、ミステリアス系っていうのがあって、うちの家族の場合はオラオラ系はいないんでとか、うん、身近なオラオラ系ってあの人のことよとか、うん、のテレビに出てもストーリーみんなで共有できるような登場人物で当てはめたりで、3つのタイプ分けは簡単に割と分かりやすいから、そこから初めはわざとってわけじゃないけど、結局伝えてたような気がします、
うん、まあうちもだから本当、主人なんかはね、そのエニアグラム学んだらいいのにってめっちゃ言うけど、やっぱりその辺はね、奥さんから学びたくないじゃないですか。なんかね、やっぱりそういう中で、はい、3つのタイプか分けぐらいはな、会話の中でやっぱり上司の話とかが出てくるので、うん、そういう時に私も共通でね、お会いしたりするような人がいたりすると、うん、あれは絶対この系だよね、オラオラだよねとか、ニコニコだよね、ミステリアスだよねって、このあたりはなんか会話してる間に自分でもなんか、あの人はオラオラだなというようになってますね、主人もね。で、子供たちに旧タイプを教えたかっていうと、きっちりとはやっぱ教えたことはなくて、ただやっぱりなんか共通で見ているものが何かあった時に、これがタイプ5っぽいよね、こういうところが5っぽいよねって独り言のように言うみたいな
です。そんな感じです、私も、うん、それのなんか繰り返しみたいなんでね、蓄積がありますよね。
それをやっているうちに多分子供たちの中に、へーみたいな、ちょっとずつやっぱり耳には入ってくるのかなっていうところ、あと自分はどうなのかって、末っ子ですね、ちょっと気にするようにちょっとなったかな。だからまた末っ子なんてまだ小3なので、オラオラニコニコミステリアスな話をそこまで理解はしてないかもしれないけど、上の2人小6と中3はもうね、なんか聞くようにしてますね、子供に。なんか、あの先生はさ、ニコニコっぽい、オラオラっぽい、ミステリアスっぽいみたいな感じで喋って、うん、で、なんか、あ、そうだよね、みたいな。で、そこでこうどんどんこう性格性が出てくると、多分子供たちの見る力は育つのかなっていう感じでやってます。
うん、確かに、がっつり本を読んで、お勉強して、使ってっていう、その、何ですかね、一回じゃなくて、その繰り返し、蓄積で、エニアグラムって本当の意味で活かせると思うんですけれども、子供は別に、いくら親が使っていても、親からが学んだとか、学びたいとかではないので、今おっしゃってるように、何かことがあった時に、問題が起きた時とか、ちょっと人間関係どうしようかなって、軽いところから深いところまで、何かあった時に伝えるよっていうのもありますし、あとは、なんかそうやっていろんな人がいるんだってね、概念が、いなく子供が理解できたり、統治ができるっていうのが大きいかなと私は思っています。これは別に陰陽6行の方の記述っていうのも同じなんですけども、 あの生年月日を使わないこちらの本があと1から9までっていうところで、なんかこうシンプルに、例えばこのもうミキさんが作られてこの見えないな写真見えないそうですよね。でもすごいシンプルでこれですよね、これですね、うん、この図もすごくシンプルだから、あのこんなんがあるって入りやすい、イメージが入りやすいから、本当にいろんなタイプがいるなと、こことここは近い、こことここは正反対っぽいな、このエニアグラムとか何かツールがあることで納得がいってる気がします、うん、それがなかったらもっとこう話がややこしくなる、分かりづらい、見えづらいタイプとかどうのこうのって難しいことが定着しても、なんかいろいろおるなとそれが普通だなというので、ね、こうメンタル的に安定しやすいかなと、それだけでも私は思ってるんですけどね、いかがですかね。
いやもうそれは本当にね思ってます。で特にやっぱりね、上はタイプ4と5で、そのもともとエニアグラムにこう興味を持っているっていうところで、はい、あの聞いてくるんですよ、なんかやっぱりね、それがあ、やっぱり質問するタイプ、やっぱ興味のあることに対して質問するタイプなのでエニアグラムを直接的に、あでもね、長女にはね、その診断書のやつはね、あ読ませたことあるわ、長女の診断書だけだったか、全部もう置いといたような気もするんですけど、見てたような気はする、本読んだり好きだったね、その頃ね。だからやっぱ聞いてくるし、すごい、あのでやっぱりトラブルが学校の中でなんかやっぱりちょっとあの人数が少ないし、仲良しのクラスなんですけど、やっぱり多少あったりするときに、あの子はこのタイプだよなとか言っているっていうか、なんかやっぱり、うん、あのどうしてもタイプ3が不健全になったりすると、ちっちゃな嘘ついたりすることがあるんですけど、なんで嘘つくんだろうとかはあんまり思ってないかもしれない、なんかやっぱりそういう子なんだじゃないですけど、なんかやっぱりそれが誤解を生んで、なんかちょっとトラブルになったりするみたいですね、なんか聞いてたら。だけど自分の娘の中であの子の特性の人みたいな感じで捉えてるから、その子に対してこう嫌な子だなとか意地悪しようじゃないけど、そういうなんか感情生まれにくいのかなって思って見てますね。
必要以上に感情をどっぷり自分がしんどい思いをするっていう浸りタイムみたいな浸り時間っていうのを持たなくて済むっていうのは、エニアグラムをがっつり使うように教えたわけじゃなくても、意識として持ててたら定着してきますよね。だから無駄なエネルギー使わないでいいし、無駄な時間使わないでいいので、その分自分が本当にしたいこととか好きなことにエネルギーを使えるから、エネルギーも何だろう、軽くなりやすい、クリアになりやすいっていうのは言えるかなと思います。
そうで、あんまりね、なんかお母さんとかに言わなかった、まあ言える子には言う、でもあんまり一緒ね、なんかエニアグラムって人のタイプを勝手に見ちゃうから、だからちょっとこうね、怪しい人じゃないけど、まあそんなわけではないですけどね、あんまり積極的にはそのエニアグラムっていうのを教えてるんだっていうことは言ってなかったんですけど、でもすごくやっぱり中3ぐらいになってきて、受験生になってきて、お母さんがそのお子さんとの関わりについて、すごいこう、なんこううまくいかないみたいなことを言ってるから、ちょこっとだけ喋ったことがあって。でその時にやっぱりなんかこう、娘と同じね、ミステリアスのタイプの男の子が、グループの工場見学一緒になった時に、お互いね一言も喋らないという事件があったんですよだけど娘は、まあ、相手のタイプを知ってるから、そうなることはある意味予想できる。でお母さんでも、だから相手のお母さんは息子が何にも喋んなかったみたいでごめんねって言ってたけど、そのエニアグラムの話をした時に、その娘ちゃんは息子のタイプ知ってくれてたから、もしかしたらそんな気にしなかったんだろうねって言われて、まあ確かにそうだなって思って、だからやっぱり相手のこう特性として、お互い人見知り人見知りってなった時に、まあ会話ができない時間帯ができたとしても、それは相手の特性であり、自分もね主張しないわけだから、そうなるってイメージできるじゃないですか。だからそうなったとしても、なんかそうなるわなって理解できる、そういうのは面白い、あそうだなって思いましたね。
だからね、基本的には自分を中心に自然に当たり前に考えるので、自分の予測外のことをする人がいたら、なんでとか、その何でもただの疑問じゃなくて、不満を持ったような、心配を含んだような疑問になりやすいじゃないですか。 でも自分以外の人が他にこんなにたくさん種類がいて、いろいろグラデーションで、それもね、あのレベルというか加減もあるので、まあそういうことあるかなってね、知ってれば、なんとなくでも知ってれば受け止めたり受け流したりができるので、そんな摩擦とかね、さっきも言いましたけど、変に感情的になんかこう悩む、どんどん減っていきますよね。エニアグラムを概念としてでも分かっていれば、ね、
なのでまあそういう意味でやっぱり自分の心が整うと、なんか本当に、うん、あの引き寄せあるなっていう感じで、でも引き寄せもあの子供に最近ね結構伝えるっていうかね、やっぱお母さんついている人って認識してきて子供がね、
うん、
前沖縄でね、うん、あの神って書いてる人に出会った時に、うん、子供はびっくりして、お母さんがまたこんな人を連れてきたんだけど、あのお母さんはすごいみたいに思ったみたいで、で最近もだから急にねスマホがやってきた時に、こうやってね引き寄せ来るんだよみたいな、あの欲しいなと願ってたらね、 ある日こう流れが良くなって、こうね、あのこういうものが届くんだみたいなこともね喋ってると、あとやっぱ思考、あの自分の言葉が自分の世界を作ってる的なところも喋ったりしてますね。やっぱり自分のそのなんていうかな、あのネガティブに思うことは別にいいんだけど、ネガティブでずっといるとそういう世界を自分で作ってきちゃうから、あの3倍ポジティブに、で最近そういうのも本当にね知ったんですよ。なんか引き寄せの割合としてネガティブ1に対して3割をキープしているとすごいあの波動がいい状態っていうみたいで、まあ、それがだから引き寄せをしやすくなるんだっていうのをね、あの潜在意識の動画とかいろいろ見てたら、あ結構あ1対3いいんだと思ってそういうのとかも意識してますね、
うん、
なのでいちかさんもでもどうですか、引き寄せ
引き寄せは本当に自分次第だと思ってるし、おっしゃってるようにマインド整えたり自分の、まあ、波動エネルギーがクリアだと同じものを身にまとうって当たり前だと思ってるので、あの同じ意見ですけど、引き寄せるんだという概念すらそんななく、あの自分にとってようなもの、欲しいものは必ず、あの意味があるものに関しては、必要性があるものに関しては来るって思っているので、うん、すごく引き寄せたいものがあればまた引き寄せの法則っていうのを使うかもしれませんけれども、使わなくてもどうせ来るしなみたいな感じでだから私も iPhone ね、あの上げる、買ってあげる、買い替えようって言われたあったんですよ。 iPhone でもいいよみたいな感じで、私 Android 派なので、
うん、
一緒の、あの子供は今 iPhone になってますけど、変えていってるんで、子供みたいに iPhone にすればうちの選択肢も、ね、提示されたんですけど、もちろん自分で買うんじゃなくて買ってくれるんですけども、うん、まあなんかその時はまあね、結局 Android でいいですって言って Android にしましたけど、うん、iPhone がいいなって思った時期もあったんですけどね、今は別にここにこだわってないんで、まあこれでいつでも、あのいつでもほらまた次 iPhone になるわ、なれるわっていう感じなんで、うん、まあ、自分で引き寄せることもできるし、それを今取らないっていう方向性も取れるし、もう全部自分次第かなと思います。もちろんそこにはやっぱり運気ってあるので、あの必要なメッセージとか運気とかっていう絡みもあるので、それを、ね、縁とか今日ってポストしましたけど、縁という要素、縁イコールチャンスみたいな感じですけど、そこもありますね。
やっぱりでもベースとしてはやっぱり自分の心がそのエニアグラムについて整ってきた時に、うん、やっぱりその引き寄せっていう考え方を知って、でそこが結びついた時にやっぱりなんかこう、うん、ぐんと早くなった引き寄せが、
知らないとやっぱりスルーしちゃうし、受け取ってても感覚が来たっていう感覚もなければ喜びもなくて感謝もないわけですしね、
うん、普通に主婦の方だったらこうやってだから買ってもらえたっていうことを、うん、あのなんていうかな、あの引き寄せって思わない人もいるじゃないですか。もちろん私は自分の中でこう、うん、iPhone が欲しいな、買いたい、それもずっと主人にこう、ね、やっぱり伝えて欲しいなとか、自分で買えって言われたら、そのずっと自分で買えって言われた、だからある日ことが変わったわけですよ、買ってあげるにあここで来たと思って今実際買ってもらったっていうか、本当にだからその時に iPhone だと思ってなかったんですよ。なんかちょっといいのが って思ったら近くにすぐそこにアップルがあって、それ見てたらすごい、あのいろんな機種があって、でなんか勝手に主人がこうどんどんグレードアップの方を見てって、これでいいじゃんって言い始めたっていうね。でそれを何気ない日常で、あのたまたまそういうなんかラッキーが起きたと思うのか、あ自分が願っていた通りになったって思うのかでやっぱ違いますよね。だからそこで、あのどういう思考でいるか、まあ、主婦の人だったら絶対ね、あの特に働いてないとか専業主婦、今はもう少ないかもしれないですけど、そういう人だったらやっぱりなんかね、あの買ってもらう、だから受け取るのが苦手な奥さんもいますよね。そうそう、受け取りね、受け取りでもそれも選べるから、ね、そうそう、その時に受け取ってもいいし、
あとでまとめてじゃないけどね、違うタイプありだと思います。私今回そうしました。
だからこの
欲しいと言ってない、言ってないんですよ。あのミキみたいに欲しいってアピールもしてなかったので、あの本当にアピールしてもらえても人生だと思うし、言わなかったって言ってくるっていうのも人生だし、この辺なんかこう細かいところをいちいち考えない、全部考えないってやっちゃうのも、うん、もったいないかなと思うので、楽しんだらいいかなと思いますよね、今回の場合は、みたいな感じでね。